21世紀にはその隆起しますよって、これはキリストも聖徳太子も地球儀を作って、うん、まあ2021年、つまり21世紀に1月13日の金曜日に起きる、つまり2029年に起きますって、聖徳太子は記録で残してますよ。で、私は独学でこの本を読む前に自分で調べたんですよ。そしたらほぼ近い、ほぼ同じぐらいの時期なんですよ。私の方が遅いんでね、まあ一応早い方を言っておきますよ。で、これが2030年までには起きるだろう、南海トラフ 8.6 ということで、伊豆半島から西の太平洋海岸線は海水を浴びて水の下にはなるけど、また1ヶ月もしたら水は引いて、伊豆半島から西の島の現在噴火している大陸の岩盤につながる、まあ、隆起するということですね。御蔵島まで、あそこも陸ですからね、古代の大陸の山の一部が御蔵島ですから、この一帯がつながるんですね。全部西の方は台湾までが日本列島だったんですよ、
うん、
で台湾はその時に切り離されて島国になってしまった。対台湾山台ってこのように名前がつながってますね。で、タイはあれ50メートルの森林の古代森のままなんですよ。で、虫や昆虫も人の顔ほどあるんでね、一匹が。非常に面白い昆虫の大きさなんですけど、こういう歴史を皆さんはあまり知らないのね。で、奄美大島にはヒカゲヘゴっていうシダ植物、これが恐竜時代の植物群で残ってる一部だけですけど、こういう壮大な日本の大陸が顔を出すのが今世紀、それから22世紀までには全部つながるだろうと言われてはいる。で、これを書いてる方が実はいるんですね。あの、アフリカは2つに分かれるしってこう書いてまして、まあ、あんまり言うとなんか世界中の人がざわめくので、まあ、それは控えておきます。
それがその2030年ですか、予想では、
うん、最終私の数字では2030年、
ああ
だからあと12年もないわけです
よ。ああ、そうですね、
オリンピックには何もないですよ。ただ暑くなっていくことは事実ですね。南方寄りに動いてます。すでにもう完全に動きましたね。今年は全部赤かったんですよ、うん、4月頃からずっと赤い月が出るんで、
なんかね、今四国だったかな九州だったかな、どっかその辺でそれらしき兆候があるというようなことを誰かがちょっと言ってる人がいるんですよ。
いや、知る人ぞ知るですね。でも言うとほらパニックになるので、
ええ、
私も控えてはいたんですけどね、一部の人しか教えてはいません。本当に分かるっていうか、重要な職業についてる人でないと言えないので。
なんかマスコミが、
あ
るマスコミがキャッチしたとかいう話は聞いてるんです。
ああ、そうですね、まあ、電話盗聴されてましたからね、
うん、
漏れてはいるかもしれません、まあ、それは漏らした人が漏らしたんで、私が漏らしたんじゃないんで、まあ、それは盗聴っていうのは漏らすために盗聴してんだろうし、
それはその紀元前の1500年とか、その紅葉帝がおった頃のですね、
うん、
仙外峡とかそういうようなものを見ると、かつて天変地異が地球全体で、はい、まあ、核爆発によって起こったというようなことが、
そう
今回は核爆発とは関係なしに、その無大陸時代のそういうことが起こる可能性が出てきたと。
そうです、始まるんです、始まりです。
ああ
プレートが動く、世界のプレートが動く最初です。
はい、
これが21世紀から始まるんですよ。皆さんおめでたく生きてますけど、日本も実はこれからはそんな生優しいものではありません。
ああ
核戦争などを作ってる暇もなければ、人類全滅の可能性もあるし、
はい、
大気圏汚染も 100% 可能性は高いし、これにアメリカの海軍や米軍がどの程度対応できる能力を持っているかっていうところに地 球規模の汚染が防げるかどうかが決まってくるわけですよ。そういうことを言わなければならなくなってしまったんですよ。日本はそういうのは作ってないけど、原子力発電所は作ってますからね。まあ防ぎようがないなっていう感じですから、じゃあ準備はしたのかったら、アイヌ人のカラマヤ族が地下都市を作って避難する場所は作ってたし、2万年前に。それで宇宙にクベーラっていう成層圏にロケットで行って滞在するという、そういうのも作っていたんですよ。縄文時代にして。それはミカゾたちが避難する場所で、一般人はそこまでは行ってないのでわからないのね。ロケットに乗れる人だけがその成層圏に避難して、そして地球の天変地異が終わった後に、まあ、あの富山県の羽ラインに降りてくるわけですね。立山ライン、こうやって生き残った日本縄文人なんですけど、その王族の末裔が今庶民になって日本人として生きてるわけですから、その一人が高橋義則さんじゃないかと私は思いますけどね。非常にあの世界的な規模でものを考えるのがその帝のご子孫なんで、実際は耳っち島国根性でものは見てないんでね。この人たちは世界規模の土地や人類のことはよく知ってるわけですよ。宇宙のことも知ってるし、地球の歴史も知ってるし、まあそういうすごいハイテクノロジーの時代は想像つかないんですよ。今でも追いつかないぐらいレベルが高かったんですね。で、あまりにも核戦争のプラズマ爆弾が核爆発を起こさせて6カ所でやってしまったんで、まあ、この歴史で人類は一応記録したんですけど、もう忘れるわけだ。望むと過ぎれば暑さを忘れると言ってね、再び愚かな人類は繰り返すわけですけど、やはりもう、まあ、迫ってるんでね、その天変地異がどの程度起きるのか、どの程度変化するのか、これは分からないんですよ。でも行いが悪いとエイリアンたちも協力するっていうことを、まあ、アメリカのエイリアンか、どこのエイリアンか分かんないけど、ほのめかしてあります。ただ人類を目を覚ませって、まあ、言ってますわ。あまり強欲に走るなと。ね。もっと道徳的に生きろと。人類愛で生きろっていうことを言いたい。地球は大切な星なのだ。惑星は銀河のごとく山のようにあるんですけど、緑と酸素があって、まあ、皆さんがめでてるしだれ桜や、ね、梅の香りのする惑星ってそうないんですよ。これは日本縄文人が森を作って増やした植物群の地球になってるんですね。それをもう忘れてしまって、文明化文明化っていうけど森をバサバサ切ってしまった。その結果水も足りなくなる、温暖化は防げなくなる、大気圏の汚染は散在する、ゴミは増える、まあ汚しているだけなんですね、実ははっきり言いますが。で、人間の体も今汚されつつある、脳みそまで変化しつつある、だからもう気づけないというレベルまで落ちてきた。これが20世紀の、まあ、文明化になってるんですけど、まあ、古代はもっとハイテクだったので再び復活したんですね。それは
地底に、まあ、今までのね、そのまあ話をまあ整理すると、まあ、2030年に、その地球規模の天変地異が起こって、陸が浮上してくると。
そうです。
で、その一つの原因としてその東南海に地震が起こり、
そうです。
かなりすごい津波がやってくるということですか。
奈良もあの若草山の下は湖だったんでね、
ええ、
それが水は引いてって現在の大阪になってるわけです、ええ、あそこら辺はもう海水の下でしたね。
それが浮上するわけですね、 陸が。予想では
水が引いた後は完全に大陸と合体するんですよ。
水が引いた後ね、
はい、引いた後です。
かつてに戻るということですか。
そうです、元の日本に戻るんです。日本は元は大陸なんです。
そのもう戻るまでに、例えば海岸沿いにある発電、原子力発電所とか、
そ そうそうそう。
そういうようなものが影響を与えるわけですね。
そうですよ。だから、そういうものは作っちゃいけないって、帝は言ってきてるんです、古代から日本人は、うん。知ってるんです、放射能っていうのは。でも、2000年前から実は知ってるんですよ。
でも以前の東北の 3.11 の場合にはですね、まあ、あのマスコミでは言われてないと思うんだけど、あれは事前に分かってて、はい、その辛抱を抜いたと
っていう話です、ね、
原発のね、
そうい
う話ありますね。
そうですね。だからあのチェルノブイリのようなすごい汚染にはなってはいないけど、
残ってないんですよ。だから誰も死んでないんですよ。
実際ね、死んでなかったから、
うん、ただ単にその海の彼方で地震が起こった、日本海溝の近くで行った船がですね、アメリカの。
ああ、そうね、汚染された。
汚染されたと。
あれは何なんだ
ろう。ということで、あれが、その、爆発した後の、その、あれが海の方に流れたから、日本の陸地の方では、そういう人たちは被害に遭わなかったんだけど、ということで、ごまかしてますわね。
そう、でも今はタブレットでとことん調べるし、インターネットもあるしで、まあ秘密は守れませんね。
もう知ってる人は知ってますね。
今秘密は守ってるつもりでいるんじゃない、アメリカあたり、
ええ、
漏れますよ、すべて。いろんな形でキャッチしてますからね、衛星が。
ただその東南海地震、今言われてるあれで、この前も NASA の人がおっしゃってたんだけど、30メーターから40メーターの津波が来ると。
そのぐらいにはなりますよ、はっきり言いますが。
そうなればもう大阪湾の大阪市内がもう水浸し
なります。
東南海地方も水浸し。
そうです。
で東京もかなりの被害出ますわね。
じゃあ生き残りたい人は北海道へ避難して、ああ北海道に住居した方がいいと。
まあ、北海道か日本アルプスか富山かあの辺に行かないと、うん、
八ヶ岳周辺とかね、
はあ、
あの辺までは水位は上がりません。
今あの
だから生き残れる場所は一応お話ししておきますが、はあ、結構八ヶ岳山麓か北海道、
結構富山の方へ今もう移転してる人いますね。
そう、気がついてる人はもう移動してるでしょ。定年